This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Japanese, November 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de japonais, novembre 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de japonés, noviembre 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Mondai A o yonde kurasai. 4 fun arimasu.
高校生の小林さんが空手道場を見学しています。
見学に来たんですが。
ああ、小林さんですね。いらっしゃい。私は責任者の鈴木です。どうぞよろしく。空手は初めてですか？
はい。前からやってみたかったんですが、テレビでしか見たことがありません。
そうですか。実際に見るとどうですか？
動きが速くてちょっと怖いです。剣道はやったことがあるんですが、私にもできるでしょうか？
はい、大丈夫ですよ。空手は女性も男性も若者からお年寄りまで誰にでもできる武道ですよ。
そうですか。練習の時に着る服は買わなければなりませんか？
はい、練習用の道着は皆さんに買ってもらうことになっています。一着約1万円です。
ちょっと高いですね。
そうですね。でも普通の服では怪我をしやすいんですよ。無料の一日体験もありますから参加してみてはどうですか？一日体験では道着も借りられますよ。
はい。それから練習は何曜日ですか？
稽古は毎日やっています。今日は水曜日で上級のクラスですが、ビギナーの人たちの初級のクラスは月曜と木曜。両方来てもいいし、週1回でもいいですよ。
月曜は来られるんですが、木曜は学校の部活があるので、他の曜日に来てもいいですか？
では、中級のクラスが火曜と金曜ですので、そのどちらかに来ますか？
じゃあ、金曜日にします。
ちょっと練習を見ていきますか？
はい、ぜひ。うわぁ、迫力がありますね。
そうでしょう。空手は、2020年の東京オリンピックのスポーツになって海外でもますます人気が出たんですよ。今世界の空手人口は約1億3000万人。すごいでしょ？
わあ、そんなに？日本の人口を超えてますね。
小林さんは剣道をしていたんですよね？
はい、小学生の時。でも中学に入って勉強が忙しくてやめてしまいました。
そうですか。それなら日本の武道の意味をよく知っていると思いますが、日本の武道は試合で相手を倒すことが目的じゃありません。大切なことは武道を通して礼儀正しさだけでなく、相手への思いやりの心を学ぶことです。
はい、私も剣道を習ってから集中力もついたし、日常生活でも両親や先生を尊敬する気持ちが強くなりました。
それはいいことですね。武道の心がわかる小林さんなら、空手もきっとすぐに上達しますよ。
はい、楽しみです。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
見学に来たんですが。
ああ、小林さんですね。いらっしゃい。私は責任者の鈴木です。どうぞよろしく。空手は初めてですか？
はい。前からやってみたかったんですが、テレビでしか見たことがありません。
そうですか。実際に見るとどうですか？
動きが速くてちょっと怖いです。剣道はやったことがあるんですが、私にもできるでしょうか？
はい、大丈夫ですよ。空手は女性も男性も若者からお年寄りまで誰にでもできる武道ですよ。
そうですか。練習の時に着る服は買わなければなりませんか？
はい、練習用の道着は皆さんに買ってもらうことになっています。一着約1万円です。
ちょっと高いですね。
そうですね。でも普通の服では怪我をしやすいんですよ。無料の1日体験もありますから参加してみてはどうですか？1日体験では道着も借りられますよ。
はい。それから練習は何曜日ですか？
稽古は毎日やっています。今日は水曜日で上級のクラスですが、ビギナーの人たちの初級のクラスは月曜と木曜。両方来てもいいし、週1回でもいいですよ。
月曜は来られるんですが、木曜は学校の部活があるので、他の曜日に来てもいいですか？
では、中級のクラスが火曜と金曜ですので、そのどちらかに来ますか？
じゃあ金曜日にします。
ちょっと練習を見ていきますか？
はい、ぜひ。うわぁ、迫力がありますね。
そうでしょう。空手は2020年の東京オリンピックのスポーツになって海外でもますます人気が出たんですよ。今世界の空手人口は約1億3000万人。すごいでしょう。
わあ、そんなに？日本の人口を超えてますね。
小林さんは剣道をしていたんですよね。
はい、小学生の時。でも中学に入って勉強が忙しくてやめてしまいました。
そうですか。それなら日本の武道の意味をよく知っていると思いますが、日本の武道は試合で相手を倒すことが目的じゃありません。大切なことは武道を通して礼儀正しさだけでなく、相手への思いやりの心を学ぶことです。
はい、私も剣道を習ってから集中力もついたし、日常生活でも両親や先生を尊敬する気持ちが強くなりました。
それはいいことですね。武道の心がわかる小林さんなら、空手もきっとすぐに上達しますよ。
はい、楽しみです。
2分30秒あります。答えを書き終わってください。 問題 B を読んでください。4分あります。
先生がクラスでワークショップについて話しています。
皆さん、今日は授業の前にお知らせがあります。今年沖縄のある森で、青い森を守ろうワークショップというのが開かれます。沖縄というと海が有名ですが、このワークショップの会場は森です。自然豊かな森でフィールドワークをしながら、森のふもとの町で生活する人の話を聞いたり、自分らしい持続可能な暮らし方を見つけることが目的です。また、森を大切にしながら、 地域の発展も願う自然との共存を目指しています。期間は12月18日から4日間。参加費は5,000円。でも会場までの交通費や飲食代などは含まれていません。森ではチームに分かれてフィールドワークをします。優勝チームは奨学金として大学に進学する場合の授業料が半額になるそうです。大学進学を考えている皆さんにはとてもいい機会ですよ。また優勝しなくてもいろいろな経験ができますね。では資料を見てください。1日目は見る感じるをテーマに、企画者の田中さんがその森と周辺の街づくりや地域との共存についてスライドで写真を見せながら講義を行います。その後実際に森へ出て森の近くで生活する人々の話を聞き、自然を体験しながら森の全体像を見ていきます。2日目は自分を知るです。まずチームに分かれて一人一人が1日目の森で気になった点とその理由を話します。その話し合いを通して自分の価値観や大切にしたいものを見つけていきます。3日目は森と町の共存です。町の生活が現代化されると自然が壊れるという人もいますが、そうでしょうか。森を守りながら町を発展させることは可能です。ではどうしたら町と森は共存できるのか、その方法をみんなで考えて最終日にチームで発表します。最終日には町の町長と住民が皆さんの発表を聞きに来ます。住民が森で採れたキノコや山菜を使った食べ物や飲み物を皆さんに振る舞ってくれます。楽しそうですね。ところで皆さん、なぜ青い森と呼ぶか不思議に思いませんか？青い海はわかりますが、森は緑ですよね。なぜ緑の森ではないのでしょうか？これには理由があります。昔日本には4つの色の言葉しかありませんでした。白、黒、赤、そして青。日本の和の色、青にはみずみずしい、若々しいという意味があります。このワークショップを企画した田中さんは、たくさんの若者に参加してほしい、そんな願いを込めて青い森を守ろうという名前にしたそうですよ。このワークショップ、とてもいい経験になりますから、ぜひ参加を考えてみてください。では今日の授業を始めます。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
皆さん、今日は授業の前にお知らせがあります。今年沖縄のある森で、青い森を守ろうワークショップというのが開かれます。沖縄というと海が有名ですが、このワークショップの会場は森です。自然豊かな森でフィールドワークをしながら、森のふもとの町で生活する人の話を聞いたり、自分らしい持続可能な暮らし方を見つけることが目的です。また、森を大切にしながら、地域の発展も願う自然との共存を目指しています。期間は12月18日から4日間。参加費は5000円。でも会場までの交通費や飲食代などは含まれていません。森ではチームに分かれてフィールドワークをします。優勝チームは奨学金として大学に進学する場合の授業料が半額になるそうです。大学進学を考えている皆さんにはとてもいい機会ですよ。また、優勝しなくてもいろいろな経験ができますね。では資料を見てください。1日目は見る、感じるをテーマに、企画者の田中さんがその森と周辺の街づくりや地域との共存についてスライドで写真を見せながら講義を行います。その後、実際に森へ出て森の近くで生活する人々の話を聞き、自然を体験しながら森の全体像を見ていきます。2日目は自分を知るです。まずチームに分かれて、一人一人が一日目の森で気になった点とその理由を話します。その話し合いを通して自分の価値観や大切にしたいものを見つけていきます。3日目は森と町の共存です。町の生活が現代化されると自然が壊れるという人もいますが、そうでしょうか。森を守りながら町を発展させることは可能です。では、どうしたら町と森は共存できるのか、その方法をみんなで考えて、最終日にチームで発表します。最終日には、町の町長と住民が皆さんの発表を聞きに来ます。住民が森で採れたキノコや山菜を使った食べ物や飲み物を皆さんに振る舞ってくれます。楽しそうですね。ところで皆さん、なぜ青い森と呼ぶか不思議に思いませんか？青い海はわかりますが、森は緑ですよね。なぜ緑の森ではないのでしょうか。これには理由があります。昔日本には4つの色の言葉しかありませんでした。白、黒、赤、そして青。日本の和の色、青にはみずみずしい、若々しいという意味があります。このワークショップを企画した田中さんは、たくさんの若者に参加してほしい。そんな願いを込めて、青い森を守ろうという名前にしたそうですよ。このワークショップ、とてもいい経験になりますから、ぜひ参加を考えてみてください。では、今日の授業を始めます。
2分30秒あります。答えを書き終わってください。 問題 C を読んでください。4分あります。
テレビ番組のレポーターが無医村に就職した池田先生にインタビューしています。
こんにちは、お邪魔します。池田先生でしょうか？
はい、
今日はよろしくお願いします。早速ですが、先生はいつからこの村で働いていらっしゃるんですか？
最初は2年前に国のプログラムで研修医としてここに来ました。ここで3ヶ月鈴木先生の手伝いをしました。その後東京の大学病院で1年ほど働いていたんですが、鈴木先生が去年亡くなって、この村に医者が誰もいなくなったので、すぐまた戻ってきました。鈴木先生は 私の祖父の古い知り合いなんです。
そうですか。失礼ですが、こちらはかなり田舎ですよね。周りの反対はありませんでしたか？
ありましたよ。私は東京生まれの東京育ちで、両親も兄弟も東京にいますし、特に父はいずれ私が父の病院を継ぐと期待していたので、そりゃもう大反対でしたよ。
そうですか。それは大変でしたね。
はい。それに付き合っていた彼女は田舎には住みたくないと言ったので、根気強く説得して私の思いを分かってもらいました。去年結婚して、今はこのクリニックを手伝ってくれている大切な存在です。
それを聞いて安心しました。先生がこのクリニックに就職しようと思った理由を教えてくださいますか？
はい。私の祖父の影響が大きいですね。私の祖父も医者でした。私が生まれる前に父が病院を東京に移転させましたが、もともと祖父が群馬県で病院を開いたんです。当時そこは無医村でした。祖父が病院を開いて、やっと一つその村には病院ができたんです。祖父は常日頃私に、地域に根ざした医者になれと言っていました。私は社会に出て、地域によって医療格差があることを知りました。住む場所によって受けられる医療のサービスが異なる。高齢化が進む日本で、これはあってはならないと思います。
そうですね。
去年、鈴木先生のお葬式に参列したとき、今は亡き祖父から背中を押されたように感じたんです。それでこのクリニックで働くことにしました。確かここに二人の写真が。あ、これです。
素敵な写真ですね。
ありがとうございます。大きな病院では専門の医者がそれぞれ専門の分野だけを見ます。でもここでは自分が何でも診察できる医者でなければなりません。それに東京の大病院では退院された患者さんがその後どのように過ごしているのか知りたくても知ることはほぼ不可能です。でもここでは最初の診察から病気が治った後の患者さんのケアまでできること。これが私の希望に合っていました。
なるほど。池田先生の医師としてのやりがいはどこにあるのでしょうか？
患者さんです。患者さんから元気をもらっています。いつも先生がいてくれてよかったと言ってもらえることに励まされています。このクリニックでは患者さんの希望に寄り添って通院が難しい患者さんに在宅医療を進めています。片道2時間かけて患者さんの家に行くこともありますし、事故に遭った村の人を救うためドクターヘリで駆けつけたこともあるんですよ。日本で医療が届かない人をゼロにするのが私の目標です。
素晴らしいです。日本の医療はこのように各地で奮闘する先生方によって支えられているんですね。今日はどうもありがとうございました。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
こんにちは、お邪魔します。池田先生でしょうか？
はい。
今日はよろしくお願いします。早速ですが、先生はいつからこの村で働いていらっしゃるんですか？
最初は2年前に国のプログラムで研修医としてここに来ました。ここで3ヶ月鈴木先生の手伝いをしました。その後、東京の大学病院で1年ほど働いていたんですが、鈴木先生が去年亡くなって、この村に医者が誰もいなくなったので、すぐまた戻ってきました。鈴木先生は私の祖父の古い知り合いなんです。
そうですか。失礼ですが、こちらはかなり田舎ですよね。周りの反対はありませんでしたか？
ありましたよ。私は東京生まれの東京育ちで、両親も兄弟も東京にいますし、特に父はいずれ私が父の病院を継ぐと期待していたので、そりゃもう大反対でしたよ。
そうですか。それは大変でしたね。
はい。それに付き合っていた彼女は田舎には住みたくないと言ったので、根気強く説得して私の思いを分かってもらいました。去年結婚して、今はこのクリニックを手伝ってくれている大切な存在です。
それを聞いて安心しました。先生がこのクリニックに就職しようと思った理由を教えてくださいますか？
はい。私の祖父の影響が大きいですね。私の祖父も医者でした。私が生まれる前に父が病院を東京に移転させましたが、もともと祖父が群馬県で病院を開いたんです。当時そこは無医村でした。祖父が病院を開いて、やっと一つその村には病院ができたんです。祖父は常日頃私に、地域に根ざした医者になれと言っていました。私は社会に出て、地域によって医療格差があることを知りました。住む場所によって受けられる医療のサービスが異なる。高齢化が進む日本で、これはあってはならないと思います。
そうですね。
去年、鈴木先生のお葬式に参列したとき、今は亡き祖父から背中を押されたように感じたんです。それでこのクリニックで働くことにしました。確かここに2人の写真が。あ、これです。
素敵な写真ですね。
ありがとうございます。大きな病院では専門の医者がそれぞれ専門の分野だけを見ます。でもここでは自分が何でも診察できる医者でなければなりません。それに東京の大病院では退院された患者さんがその後どのように過ごしているのか知りたくても知ることはほぼ不可能です。でもここでは最初の診察から病気が治った後の患者さんのケアまでできること。これが私の希望に合っていました。
なるほど。池田先生の医師としてのやりがいはどこにあるのでしょうか？
患者さんです。患者さんから元気をもらっています。いつも先生がいてくれてよかったと言ってもらえることに励まされています。このクリニックでは患者さんの希望に寄り添って通院が難しい患者さんに在宅医療を進めています。片道2時間かけて患者さんの家に行くこともありますし、事故に遭った村の人を救うためドクターヘリで駆けつけたこともあるんですよ。日本で医療が届かない人をゼロにするのが私の目標です。
素晴らしいです。日本の医療はこのように各地で奮闘する先生方によって支えられているんですね。今日はどうもありがとうございました。
残りの時間で答えを書き終わってください。